説教、クリスマスを喜ぶ鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。先週から、このろうそくも灯ってですね、アドベントが始まりました。日本語だと対抗節ですね。イエス様がこの地に来てくださったことを待ち望むとき。実際はね、イエス様はもう2000年前に来られていますけれども、そのことを覚えて、一緒に喜び祝う、そういうシーズンです。で、先月は、スポーツミニストリーとかですね、いろんな行事が重なっていましたので、先週からではなくて今日から、このメッセージの部分も聖書の箇所を反映していきたいと思います。で、特に、さっき子供たちの、紙芝居のね、お話をしましたけれども、その成長っていう教案、その箇所に合わせて、今年はアドベントの御言葉を受け取っていきたいと思います。で、今日は、子供の方は、いわゆる受胎告知ですよね。マリアさんのところに天使が現れて、あなた赤ちゃん産むんだよって言われるところ、そこから、含んでますけれども、この大人の聖書の箇所としては、その中でも特にマリアの賛歌と言われているところですよね。賛美して神様に捧げたこの祈り、歌、これを一緒に見ていきたいと思います。出来事の内容はその通りなんですけれども、特にこのマリアの賛歌、っていうところに注目していくと、マリアさんがどんな、信仰の人だったのかなっていうこともわかりますし、私たちが、このクリスマスの時に何を喜び、また何を覚えていくのか、それがわかってくるように思います。ちなみにですね、このマリアの賛歌は、ラテン語だと最初のところマグニフィカートっていう言葉で始まるので、クラシックだとね、マグニフィカートとかっていうふうな感じで、覚えられているところがあります。で、実はその中を見ていくと、いろんな旧約聖書の言葉がですね、引用されていたりとか、モチーフとなって使われているところがあるんですね。例えば、このマリアさんの賛美しているこの言葉の中に出てくる例としては、旧約聖書の中に出てくるサムエルという預言者がいますね。非常に重要な存在です。この人のお母さんのハンナさんが、子供が与えられるようにっていうところから祈り始めた。その感謝も含めて祈りの言葉。それが引用されているっていうか、モチーフになっているところがあります。あるいは、詩編ですね、祈りの言葉がたくさん収められている旧約聖書の詩編の中からも、それが用いられていることあるし、あるいはイザヤ書っていう預言書、やがて救い主が来ますよ、そういうテーマですけれども、そういう預言書の言葉からも、言葉が、由来している、そういうマリアさんの賛歌になっているんです。そうするとですね、なんかマリアさんパクったのかしらみたいな、そういう話になりますけれども、そうじゃないんですよね。むしろそのことを通して分かってくるのは、マリアさんがとってもこの聖書の言葉に親しんでた人だったっていうことですね。彼女にとっては、旧約聖書の、当時はね、新約聖書当然ないですよね。イエス様のところからスタートなので、旧約聖書、この聖書の言葉が彼女にとってもう本当に血となり肉となって自然とその祈りの言葉にも出てくるような、そういう人だったんだなということが分かってくると思います。さあ、そういう賛美の姿を見て一緒にこの喜んでクリスマスを迎えていきたいと思います。じゃあちょっと前置き長くなっちゃいましたけれども、早速御言葉を見ていきましょう。最初に46節から49節の前半までちょっと長いですけど一緒に読みたいと思います。49節のね、2行目のその偉大なことをなさいましたから丸のとこまで一緒に読んでいきたいと思います。じゃあ46節から一緒に読みましょう。いきます。せーの。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ。私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。と書いてあります。マリアさんは賛美を始めます。私の魂は主をあがめ。私の霊は救い主である神を喜び讃えます。賛美します。始まるんですね。そして続いて、なぜならって、その喜びの理由を、語るっていうかね、話していくんですよね。じゃあその喜びの理由は何だったでしょうか。最初に彼女が言うのが、身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです。 このように言っています。身分が低いこの種のはしため、こんな小さな存在の私、誰も目を留めないこんな小さな私、この私に主は目を留めてくださった、主を褒めたたえます、まあ、そういう賛美なんですね。この歌詞を見ながら私が、ある言葉を思い出しましたけれども、最近よく聞く言葉で承認欲求という言葉がありますね。承認欲求、聞いたことあるでしょうかね。いろんな報道とかいろんな場面で出てくる言葉ですね。認めてほしいっていう欲求ですよね。誰か私を見てって、そういう欲求ですね。誰かに認めてもらいたい、誰かに褒めてもらいたい、誰かに気づいてもらいたい、もう何だったらもう褒めてもらいたいだけじゃないんですよね。最近は炎上したりとかするのすら、求めていく、もう何でもいいから注目されたいって、見てほしい、まあ、そういうことが、一つキーワードになるような、まあ、そういう時代なのかなと思います。逆に言えばそれほど見てもらえないって、誰も気に留めてくれないっていうことが、まあ、本当に大きな傷であったりとか、何でしょうかね、自分の存在に対しての悲しみだったりとか、まあ、そういうことになってしまっている、まあ、そういう時代なのかなというふうに思います。マリアさんは単なる村娘だったんですよね。特別それ以外の情報はほとんどない、ただの女の子であったと思います。まあ、伝承とかによればね、10代の半ばだったんじゃないかって思われてますね。だから本当にただ一人の普通の女の子であったわけですね。でも違っていたのは、一つ特徴だったのは、彼女は主を知っていた、神様を知っていた、まあ、このことだと思うんです。そして主も彼女に目を留めたって、このことが結び合わさって、この彼女の言葉が出てくるんですよね。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです、主を称えますって、まあ、そういう賛美なんですね。今日最初に私たちが、まあ、心に留めたいこと、ぜひ思い巡らしたいことは、あなたもこのマリアさんと同じように主に目を留められているということを知っていますか、ということです。神様の眼差しは今あなたに注がれているということ、あなたも覚えられているということ、あなたも今目を留められているということ、主はあなたを見ておられる、このことを知っているか、これを今日第一のメッセージとして思い巡らし受け取っていきたいと思います。特に今ろうそくが灯ってクリスマスを迎えようとしていますけれども、クリスマスはまさにそのことの証の時ですよね。私たちを主が見ておられる、目を留めておられる、そのことを確かにこう証明しているのがこのクリスマスの出来事、イエス様の誕生だと思います。あなたのために生涯をかけた人が生まれた、あなたのために生きた人、そしてあなたのために十字架にかかって死なれた人、あなたのために生まれ、あなたのために生き、あなたのために死なれた方がある、こんなにも驚くべきことがあったのだって、主の眼差しはあなたに注がれているのだ、このことを覚える時だと思うんですね。さらにこのマリアさんの凄みが出ているところがありますけれども、それはですね、今読んだ48節の続きのところですね。今からのちいつの世の人も私を幸いなものだと言うでしょうって、こういうふうに言っています。私を幸いなものと呼ぶでしょうってすごいと私は思ったんですね。幸いなものって思うのかって私は思いました。だって彼女はですね、さっきもそのね、ガブリエルがあの辺に出てきてね、受胎告知のところ紙芝居で出てきましたけれども、あの出来事って相当なことだと思いますよ。あなたは身ごもって男の子を産むのです、そんなこと起きないと思うんですけどって、聖霊があなたに臨むと糸たき方の力があなたを包む、神様があなたの中で肉体を持って宿るのだって、あなたはお母さんとしてその赤ちゃんを産むのだって、信じられない話ですよ。本当に文字通り、まあ、一番驚くようなそういう奇跡が彼女の中に起こる。でもそれは神様の視点であって、人の視点であったらこれ恐ろしいことですよね。どんなにかひそひそ言われていることでしょうか、どんなにか後ろ指を刺されていることでしょうか。彼女は事実を知っている、ヨセフも夢で示されて知っている、 でも他に味方はおそらくいないでしょ。ほとんどみんなから、ずっと陰でひそひそ言われている。それが彼女にとって幸せなことか。彼女は私を幸いなものと呼ぶでしょうって、そう言ったんですよね。これもまた驚くべきことだと思います。マリア自身はこれを光栄なことだと受け取ったんですね。マリアは自分の存在を、自分を認めてくださる方、この主に置いたってことです。自分の存在の価値をどこに置いたかって言ったら、神様の眼差しに置いたっていうことですね。世の価値観とか人の評価じゃなかった。もしそうだったとしたら彼女は耐えられない。みんなが自分を見てひそひそ言ってる、ひそひそ言ってるって、それが彼女にとっての価値だったならば、ノートとも耐えられない。今の時代とだいぶ違いますね、彼女の自分の見方は。誰がいいねっていうか、誰が悪いねっていうか、そうではなくて、神様がなさること、神様が見る視点、それが彼女にとって一番だった。他の何者でもなくて、神様との関わり、神様が私を見ておられるということが一番だった。さあ皆さん、あなたの価値を認めるのはこの主です。周りの何かではなくて、この主があなたの価値を誰よりも認めていて、それこそが私たちにとって一番大切なことだということを覚えたいと思います。このクリスマスの時に私たちは、私を見ている、あなたを見ている主に向き合っていきましょう。このことを覚えたいと思います。まあ、さっきね、この賛歌はマグニフィカートって言ってね、呼ばれてるって話をしました。マグニフィカートって、こう、まあ、元の言葉ですね、ギリシャ語だと、メガリューノーっていう言葉なんですよね。メガってついていてわかるとおり、まあ、最近はメガじゃなくてギガの時代ですけれども、大きいってことですよ。ものすごく大きい。ね、ギガって言葉が出てきちゃったから、なんかそれがあれな感じになってますけど、メガはもう十分ですよ。もう、桁違いってことですね。桁違いの大きさって。つまり、この、マグニフィカート、メガリューの、このあなたを崇めるっていうのは、主を大きくするってことですよ。もう他のものが目に映らないぐらい、神様をあなたの中で大きくしなさいってことですね。あなたの中で神様の大きさはどれぐらいですか？たまに思い出す小さなものだったら、それ以外のほとんどのものがあなたを評価するでしょう。あなたはその評価に怯えるでしょう。あなたはその評価に一喜一憂するでしょう。でも、主をあなたの中で大きくしなさいって。あなたの中に、あなたの目に映るものに、主をその前に置きなさいって。その時に私たちは本当に神様の眼差しで、神様の価値で自分を認めることができていくわけですよね。私の魂は主を崇めます。主はあなたを大きくします。このことを一緒に告白していきたいと思います。さあ、2点目行きましょう。今度はですね、一気に飛びますけれども、最後の54、55節を一緒に読んでみたいと思います。54節、55節を開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます。せーの。そのしもべ、イスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して、とこしえに。はい。このマリアの賛歌は、最初ですね、さっき読んだ通り、私は主を崇めますから始めるんですよね。こんな小さな私にも目を留めてくださった。言いたいことは、とても小さなフォーカスされた視点から、この賛美の言葉は始まるんです。しかしですね、終わりはどうですか？今見たところ。そのしもべイスラエルを受け入れて、ある意味お忘れになりません。なんとですね、民族レベルになって終わるんですよね。私たち、我が民、こういうレベルになって、こういうスケールの大きさになって終わっていくんですね。決して長くない、このわずか十数行のこの賛美の祈り、賛美の言葉が、最初私は主を崇めるから始まったのに、最後はしもべイスラエルが、民族のスケールになっていくんですね。すごいと思います。さっきも言いましたけれども、このマリアさんは本当に聖書に親しんでいたんですよね。神様を信じて従う正しい人だったって。本当にこの御言葉に親しんでいた。だから、この賛美の言葉が出てくるわけですね。彼女にとって主はどういう方ですか？もちろん私に目を留めてくださるんですけど、その前に 御言葉は何と言って始まりますか？はじめに神は天と地を創造されたから始まるんですよ。これが彼女にとってのこの神様ですよね。だから最初から規模が世界です。宇宙です。私たちの知っている全てのものは主が作られた。それが彼女にとってのこの主なる方ですよね。これがスタート地点であるわけです。この世界をその手に収めることのできる方、この知っているもの全部、宇宙も全てのものを作られた方、この方が見ている私、それがさっきの私の視点だったわけですよね。だから私であると同時に私たちでもある。その喜びまで彼女は味わい知ることができるんですよね。自分にフォーカスだけしていると、それはまあ小さいスケールのものになりますけれども、彼女のスケール、彼女の神様、彼女の愛は、受け取る愛は大きいですね。この宇宙規模の作られたもの、知っているもの全部の規模で、それ以上の方からの愛が注がれている。だから私であると同時に私たちなんだということです。そして私たちも、ここにいる私たちも私たちなんだということを今日は覚えたいと思うんですね。マリアさんだけじゃなくて私たちも私たちなんですよ。もちろんこの民族的な意味でのね、イスラエルということではないと思いますね。私が知る限り皆さんの中でその、血を引いていますという人はいないと思いますので、ユダヤ系ではないかもしれない。そして、人種的にね、なんかイエス様のね、方につながっているとか、そういうこともなかなかないかもしれない。でも、イエス様によって神の子とされているんですよね、私たちは。神様の民とされているんですよね。アブラハムに約束した通り、その信仰によって、私たちは神様の子供とされている。神様の民とされている。神の家族とされている。これが聖書の約束であるわけですよね。このことを私たちは受け取っていきたいと思います。特にですね、さらに素晴らしいことをマリアさんはこの言葉の中で語っていると思うんですね。実はこの今読んだ54節のところで、そのしもべイスラエルを受け入れてって、こういう言葉があります。これイザヤ書のところがモチーフになってますけれども、でもですね、実はこのマリアさんの賛歌の始めと終わりのところで似たような表現が出てくるんですけれども、それぞれ違う言葉で言っているっていうところに、そのマリアさんのまた信仰のね、その神様のその愛の受け取り方の、ね、豊かさがあると思うんです。マリアさん最初は、身分の低いこの主のはしためにもって言って始まるんですよね。で、このはしためっていうのは、文字通りそのサーバントですね、しもべとか、きつい言い方を言えば奴隷という意味ですよね。本当に小さなこのはしためっていう、そういう言葉が使われています。ところがですね、このそのしもべイスラエルっていう、しもべっていう方はちょっと違うんですね。ここで使われて、訳されているしもべですけれども、これどういう言葉で言っているかというと、子供っていう言葉なんですね。子供であるイスラエルっていうふうにマリアさんは言ってるんですよ。マリアさんは自分のことをね、本当に小さな存在だって思っていました。それは神様を知ってるからです。この天地を作られた主を知っているからです。その主から見てこの米粒より小さな、もう誇りのようにふっと吹けば飛ぶような、いやもっと気づいてすらもらえないような、そんなそんな小さな私、その私に主は目を留めてくださった。そこから始まるんですよね。ところがこの最後のところでは、神様の子供である私たちって、そういう表現になってるんですね。マリアさんは小さな小さな私でも神様の子供とされている私たちって、そういうふうに両方のことを受け取っていたんですね。私このマリアさんの言葉を見ていきながら思い出したのがあります。そう、放蕩息子の例え話ですね。なんか放蕩息子の例え話みたいだなってマリアさんの自分の見方を見ながら思ったんです。イエス様は放蕩息子の例え話をしました。皆さんご存知かもしれないけど、簡単に言うと、お父さんがいて二人息子がいた。お兄さんの方の真面目な方は今日は割愛します。ドラ息子の方、弟の方いました。弟は、父さん金を分けてくれ、生前分与してくれって言うんですよね。失礼な話だけど金が欲しい。 なんでかっていうと、はっきり言います。遊びに行きたい。どっか行って遊びたい。言うんですよね。お父さんもどうかと思うけど、あげる。まあ、そこまで言うんだったらあげるって言って、もらった。そしたら彼は自由に実行するんですよね。外国まで行って全部金に変えて、なんと法灯の限りを尽くした。もう好き放題やってやったってことですよね。法灯って、まあ今は使わないですけれども、まあ、とにかくもう自分の欲望の重くまで全部使い果たしてやったってことです。で、遊び尽くして全部金使い果たしたところで、飢饉が来た。食うに困った彼は豚の世話をするようになった。そうするともうお腹減って減って仕方ないから、豚が食ってる餌まで美味しそうに見えてきて、ああ、あれでもいいから食べたいって思った。でも幸いなことに彼はそこで我に返ったって言いますね。あれ、なんでこんなことしてんのかなって、父さんのとこであんなに幸せだったのに、食べるものもあって元気に生きてたのに、なんで俺はこんなところで豚の世話をして豚の餌食いたいと思って死にかけてるんだろうかって、そう思って、よし帰ろうって思うわけですよね。でもここが大事です。帰るって言ってもさすがにね、息子ずらして帰るわけにはいかないって、まあ、そう思った。まあまともな感情だと思いますね。こんだけめちゃくちゃやってきたんだから、さすがにそれは言えないって。だから家帰ったらね、もう土下座して謝ろうって思ったわけですよ。そしてなんとか父さんもなんとかね、あのしもべでいいので、奴隷でいいので家に置いてやってくださいって、それだったら生きられるから、せめてそう思うよって思って、で帰ることにしたわけですよね。ところが父さんどうだったかっていうと、外で待ってた、ずっと待ってた。家帰ってくる子供を見つけて駆け寄ってきて抱きしめて、そして父さんって言いかけた、それ全部言わせないで、どうしたかっていうと、新しい服持ってこい、履物持ってこい、そして指輪をはめてやれって言うんですよね。指輪は当時は印鑑ついてますから、息子の証ですよ。もう一回相続する、全部使い果たしてきやがったのに、もう一回全部相続する、その証ですよね。それをはめてやんなさいって、そういうふうに言ったわけですよね。これは我が子だって、そう言って迎えたわけですよ。なんかね、このマリアさんの参加にそれを私は思うんですね。こんな私たちだけど、愛する我が子である私たち、その両方をここから感じると思うんですね。さあ今日このクリスマスの時、私たちが覚えたいのは、あなたも神様の子供とされているという喜びですね。どんなにか嬉しいことでしょうかね。こんなに小さな私も神様の子供、神様に愛されている子供、どこ行っても、どんなにほっつき歩いてきても、いつ帰ってきても抱きしめて迎えてくれる神様の子供、愛する我が子、どんなにかすごいことでしょうか。まあ、このことを今日第二に受け取っていきたいと思います。さあ最後行きましょう。もう一度戻ります。ちょっと順番おかしいですけども、また戻って46節47節をご一緒に読みたいと思います。もう一度46節47節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。はい、こう書いてます。マリアさんはですね、私の魂は主をあがめる、私の霊は救い主である神を喜び称える、こう言うんですね。彼女は自分の魂、そして私の霊、それが主を称えるんだ、こう言いました。霊魂っていう日本語があるので、私たちは誤解しがちですけれども、魂と霊、それぞれ別に聖書の中では語られています。魂、プシュケ、そして霊、プニューマっていう言葉ありますけれども、それぞれ魂、心とかね、思いとか、考えとか、精神とか、気持ちとか、いろんなその私たちの内面にあるもの、その最も奥底にあるのが魂というものですね。だからまあ心って言ってもいいと思います。私たちの思い、考え、全部魂。そして、霊もあるって言うんですね。霊って何ですか？それは神様が吹き込まれた命ですよ。私たちを作られた時に神様が私たちに分け与えた命の本体。これが霊ですね。その両方を使って、つまり彼女が言ってるのは何かっていうと、私の全部の全部で主を褒めたたえますって、そう言ってんです。私の存在の全てをかけて主を褒めたたえますって。彼女はそう言ってるんですね。私の心も体も霊も全部で主を賛美し、喜び称えますって、彼女はそう言ってるんです。もうなんかそのね、小さな体に、わかんないけど、どれぐらいの身長だったかマリアさんのこと知らないけど、まあでも人間なんかちっちゃいもんですよ。その、喜びが爆発するような、そういうところを感じますね。私の全てで主を褒め称えます、喜び称えますって、そう言ってるんですね。 これ開けなくていいですけれども、マルコの12章というところで、イエス様が律法学者と話すところがあります。律法学者の人が質問するんですね。聖書の第一の掟って何ですか？一番大事なのは何ですか？そう言われます。イエス様が答えた言葉はこうです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。あなたの全部で、神様を愛しなさいって、まあ、そういうふうに言うんですね。マリアさんがここで告白している賛美は、ここで祈っている賛美は、まさにそれです。私の全部で、私の本当の全部で、主を称えます。そう言うんですね。さっきも言いましたけれども、神様をメガにするんですよね。大きくする。この大きな大きな主を、私たちも小さいものだけど、それでも全部で、もう全部持っているものでありったけで褒めたたえます、たたえますってこう言ってるんですね。さあ私たちは今日最後のね応答ですけれども、すべてのすべてで主を喜びたたえていきましょう。このことを最後に心に留めたいと思います。私たちはこの2年間このコロナっていうね環境の中に怒られてきて、制限がねあったと思います。でもそれは本当につらかったところもあるけれども、新しい川袋、新しい葡萄酒の時代でもあったと思いますね。制限をされてきたからこそ新しいいろんなことが始まってきて、そしていろんな礼拝を体験してきた、家でオンラインで、まあ、そういうことも実は私たちの生活の中にね、私たちが褒めたたえたり賛美したりするっていう機会あるんだって、そのことを気づかせてくださる一つの神様の技だったのかなって思うんです。そうしてみると分かりますね。私たちは全ての全てで主を喜び称えることができる。でそれはね、文字通り全ての全てなんですよ。今ここにいるこの時だけではない。1週間に1回日曜日に礼拝に集まってくるこの1時間だけが全身全霊を捧げる時間ではなくて、私たちの生きる全てが、生き方も生活の時間も、むしろこの1時間というのは 24×7 引く1のね、残り膨大な時間があるわけですよね。計算が早い人は多分今答え出たと思うんですけど、僕出ないので後で計算してください。 24×7 はいくつでしょうか、知りませんけどもその引く1ってことは残りのねたくさんの時間、その全ても神様に喜び称えるために捧げることができる時間ですよね。私たちは霊と真理を持って主を褒めたたえるということを知っているんですよね。だからここだけに限らない、型にはまらないって、私たちの生きる時間も振る舞いも、家族と共にいる時間も、人々と共にいる時間も、誰とも一緒にいない時間も、全てを神様に捧げることができるんですよね。喜び称えることができるんですよね。またいろんなスタイルでいろんな姿で神様を称えることができるんですよね。そのようにして私たちは神様に応えていきたいと思います。私その礼拝っていうことをね学んでいった時に、ある時ある先生がですね、礼拝はセレブレーションですって言ったんですよね。でそれすごく印象に今でも残っています。それまでの私の礼拝のイメージっていうのは、神様の前の厳粛な時間というものでした。これはね合ってます。これも正解ですね。その通りなんです。さっきも言いましたけれども、私たちは橋ためしもべですよ。神様の前で本当に小さな小さな小さな存在ですよね。だからその私たちが神様の前に立つなんて、どんなにか恐るべきことでしょうか。触れ上がるような、恐れおののくような、そういう時間ですね。それが礼拝でもある。でも同時に礼拝はセレブレーションだって、それも本当にそうだなって思います。神様を喜び、もう踊り出すように、何週間か前にねダビデが踊ってましたね。そういう時間でもあるっていうことですね。私たちはこの自分のこの1時間だけじゃなくて、全ての時間も全ての体も心も霊も神様に喜び称えるために捧げていくものになっていきたいと思います。それは本当に喜びに満ちた生涯ではないでしょうか。本当にそうだと思いますね。ぜひそれを今日からまたスタートしていきましょう。さあではいつものように祈る時間を持って終わりたいと思います。今日は第一に、この小さなものを神様は知っておられる、見ていてくださる。それはですね、なんかいつか怒ってやろうと思って見てるんじゃなくて、目を留めてくださってるってことですよね。本当に重要な存在として見てくださってる。その証は何ですか？クリスマスに生まれたイエス様ですよ。あなたのために生きた人、あなたのために死んだ方がある、それは主であるって、 このことをもう一度思い起こして、神様の眼差しを受け取っていきましょう。また、イエス様は私たちを私たちにもしてくださっているということですね。あなたは神様の子供ですよ。愛する子供ですよ。これどんなにか嬉しいことでしょうか。もう一度受け取っていきましょう。そして、この喜びに私たちは全身全霊を持って、しかも今だけじゃなくてこれからの歩みずっとで、ずっと喜んで応えていきたいと思いますね。喜びを表して歩んでいきましょう。さあ、他にも自由に今日示されていること、促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。総額に合わせてしばらく祈りましょう。ハレリア、ハレリア、愛する天の父なる神様、イエス様、皆を褒めたたえます。このすべてを作られた主よ、あなたの眼差しが今私たちに注がれています。なんという喜びでしょうか。あなたが私たちを今愛してくださっていること、イエス様を与えてくださったことを改めて覚えて感謝します。どうぞ私たちのこの生涯がそのことを喜んであなたに向かって生きていく、そのような生涯になりますように、そのように生きたいと願います。今日から始まる1週間もどうぞイエス様と共に歩んでください。あなたの眼差しを感じて喜んで歩むものとならせてください。いつも喜んでいなさい。私たちは喜べない出来事もたくさんあっても、なおあなたの眼差しにあって喜びます。どうぞこの1週間あなたの眼差しを感じて歩むものとならせてください。どうぞお一人お一人が祈られた祈りにあなたが聞いてください。また言葉にならないものもあなたが聞いて答えてください。感謝します。全ての賛美をあなたにお返しして、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。